ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さんです。
はい、おはようございます。皆さん
2020年もよろしくどうぞ、は
い、こちらこそ
お願いします。ありが
とうございます。
もうその新年最初のこの3週目がセンター試験、
うん、あ、そうですね。
受験生メッセージを木田さんからも、
私あのセンター試験をですね、発熱して体調不良の中迎えたという大変苦い思い出がありますので、ぜひあの受験生の皆さんには体調だけはくれぐれも気をつけていただいて、はい、でもあの受験で人生決まるわけではありませんので、うん、ぜひあの
ちょっと気を楽に、
気を楽に、でも頑張った成果をぜひ皆さん出してもらえたらすごく嬉しいですね。
親はどうしたってしたらいいんですか、受験生の親って。
まあ見守ってあげて、うん、よく頑張ったねっていいんじゃないですかね。
ね、ことさらね、気にすることもね、はい、またこれも気使いますしね。さあ、そういうセンター試験なんですけども、今月のテーマはですね、親子ではなくて親と先生のコミュニケーション、これちょっと気になりますけども、はい、よく言いません？私の母親とかも多分言ってた口だと思うんですけど、あの担任の先生とか決まると、あの先生当たりよねとか
ありますね、
あの先生外れよねとか、こういうのってどうなんですかね。
まあ、あの当たり前なんですけど、まあ、先生の先生と親との相性と、要は子供と先生との相性ってこれ全然別なので、まあ誰にとって当たりなのか外れなのかっていうのはまず重要なのと、あとですね、その先生と他の子との相性と、その先生と他のママ、例えばママ友とかの相性が良かろうが悪かろうが、我が子とは違う、私とは違うっていう場合もたくさんあるわけですよ。要はママ友でこういうのって結構噂になると思うんですけど、やっぱまずそこに引っ張られないっていうのが大事で、自分はどう思うのかっていうことすごく大事だし、
確かに先生にこんなこと言われたんよみたいなのがあった時に、あの先生こういうタイプって思うとね、
もうそこで構えていくじゃないですか。
そうですね。
要は完璧な先生も、完璧な親も完璧な子供も、この世には誰もいませんので、みんな、もう私も含めてみんな発展途上ですから、人間なので、だから、もうまずはもうお互い壁作らずに、もう話すること大事ですし、こっち壁作ると向こうだって当然壁作りますし、こっちが嫌えば、もう先生は職業柄、ね、先生職業柄から教育のプロですから、こっちがたとえ嫌ったって、顔や言葉にはもちろん出さないけど、でも腹の中では嫌うわけですよ。人間ですから、そりゃ、
ね、
もう全部映し鏡ですから、ね、こちらの態度思いはそのまま相手からも出るの でこれはもうぜひそこを知っておいていただきたいのと、あともう一つは、あの耳障りな話をする先生が決して悪い先生ばかりじゃないっていう、限らないっていうことも知っておいて、
耳障りな話、
要は子供にとってですね、子供や親にとって本当に必要なことの場合って、心が痛いこととか、
分
かります、
うちの子こういうこと言われたみたいな、
そう、聞きたくないこと、向き合いたくないこともそれはあるわけですよ。じゃあもうおべっかばっかり使ってよいしょばっかりしてる先生が、ほんまにいい先生かどうかっていうのも、そういう目もやっぱり、持ってほしいなと思うし、今はわからなくても、あ、5年経った時、10年経った時、そういや先生あの時こうやって言おうたなって気づくこともやっぱりあるわけですよ、人生歩んでる中で。やっぱり冷静にお子さんの話も聞いてほしいですし、やっぱ親っていう立場上やっぱり感情入りやすいので、そこはちょっと一歩、いい意味で一歩引いて、線を引いて、子供の話を聞くということも大事なのかなと、私は思います。
あとね、例えば先生に相談したいことがあってもさ、こっちも仕事してるし、先生も授業があったりするし、
そうですね。
いつどんな手段というか方法で、こう先生と会話したらいいかってこう悩む方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、これどうですか？当林館でこんなことやってる。
当林館の場合はですね、まあ、こう定期的に電話をしたりとか、定期的にまあ混乱を持ったりとか、はい、あと保護者学習会って言って、保護者の方々に集まっていただいて、まあ、例えばコミュニケーションに関する勉強会とかもいろんなことやってたりするんですけど、まあ、当然緊急案件の場合は当然すぐにお会いさせていただいたり、電話させていただいたりっていうのはあるんですけど、まあ普段の場合は確かに、一文字さんおっしゃられるよりもすごく忙しいので、お互いにね、で、働かれてるお母さん方とかも多くなってきましたし、福山市の場合はですね、私は今の市議会議員もしてますけど、 普通のこう公立の小中学校は、うん、もう17時以降は、こう、極力こう、電話をこう、控えてくださいっていうのは話をしてるんですよ、今。
そうなんです
ね。はい。緊急の場合は教育委員会があの、電話の対応するんですけど、うん、学校がいつまでも電話を受け取れる状態にしてしまうとですね、うん、あの、緊急案件以外の電話って結構かかってくるわけですよ、
うん、
日々。
は
い、ね。でも、電話って当然、取るまでは要件わからないので、はいはいはいはい、でも、電話取ってしまえば、要件伝え、うんられると緊急案件じゃなくても当然対応しないといけなくなりますよね。そうなると当然その日にこそ向き合わなきゃいけない子供とか親っているんですよ。例えばいじめの案件とか、うん、虐待の案件とか、うん、もうこれは緊急を有する命に関わる課題なので、うん、もうその日の対応が遅れちゃったりとか、うん、あとは当然次の日もその次の日も当然授業があるんですよ、うん、先生たち、うん、授業の準備もして子供たちのために質の高い授業を提供しなきゃいけないということで、うん、やっぱりその弊害が起きるので、うん、やっぱそのお願いをしてるんですけど、なのであの連絡もいろんな種類があると思うんですよ、うん、あのなんだろうな、今連絡帳でやり取りされてる方もいらっしゃると思うんですけ ど小学校の場合は、うん、そういうふうにこう文章文字で終わっていいこともあれば、うん、電話の方がいいこともあれば、うん、それから会わないとまずいことだったり、うん、もういろんなレベルあると思うんで、うん、あの言いにくいことこそ感情が入ってしまいそうなことこそ、うん、まあ、できるだけ会って話をすべきなのかなと。
なるほどね。
親の方がこれってどのレベルの話なのかな、
先生
と、
ね、
うん、そうこれってめあの例えばもう手紙で済む話なのかなとか、うん、電話で済む話なのかな、
う
ん、いや
これは会いに行こうとか、
やっぱり感情入っちゃうから会わなきゃいけないよねって、うんうんうん、でもじゃあ会わなきゃいけないんだったら例えば日中電話をしていただいてアポをきちんと取って出向いて会って話をするっていうのが一つの流れなの、
う
ん、
まあ、そうある種のビジネスと一緒ですね、
うん、あの
そうですね、まあ、それはそうだと思いますよね、うんうん、まあ、一時期ほらモンスターペアレントっていう言葉とかがありましたけども、ま
あ、今もあるんじゃないですか。
今もあるんですよ
ね、
これやっちゃいけないとかこのそういうのないですか。
これやっちゃいけない。まあ。
モンスターペアレントになっちゃいけないみたいな。
まあ、なっちゃいけない。まあ、モンスターペアレントってそもそも何かっていうとですね、うん、こう、非常識で、こう、理不尽な要求や文句を学校側にこう、突きつけられる、はい、親のことを言うんですけど、はい、あの、基本的にいろんな、あの、心の状態っていうのがあって、例えば、とっても子供に依存してて、冷静に判断できないとか、うん、自分が一番正しいと思ってたりとか、うん、あとは常に人のせいにしてたりとかっていう、うん、まあ、心理状態あるんですけど、やっぱりそれって総じて、やっぱ心の寂しさから来るわけですよね。
自分の
親自身の。心が寂しいから、やっぱり相手を攻撃せずにいられない。すると攻撃すると当然孤立しちゃうので、一人ぼっちになりますよね、うん。そうするともっと寂しくなるじゃないですか。だからもっと攻撃するんですよね。周りを敵にしていかないとやっぱり怖いし不安だし、うん、でもっと寂しくなってでやっぱこの連鎖ってどっかで止めてあげないといけないので、やっぱり孤立させないためにじゃあ周りもじゃあどういうふうにしたらいいのかっていうことも、まあ、一つは考えなきゃいけないし、ご自身で例えばちょっと攻撃性が強いなと思われたらやっぱりその攻撃性をどういうふうに自分の中で消化していくのか、
ちょっと、
うん、処理していくのかっていうことも考えなきゃいけないですよね。で、まあやっちゃいけないことはもう感情的に反応するっていうことが一番かな。感情で反応すれば、まあ、さっきと一緒で写し鏡なんで向こうも感情で返ってくるっていうのは
特にまあ子供のことになるとね、うん、やっぱ我が子可愛さっていうのもあるし、うん、ついつい感情的になりますけども、そこはちょっとやっぱり一歩引いてやった方がいいかもわからないです ね、
うん、子供もやっぱり自分に有利なようにねやっぱり親に告げることも結構ありますから、
うん、そこはこう情報収集をまずする、うんね、現状把握をするっていうことが大事。
例えばじゃあ具体的にいきますけど、はい、例えばもう少しちょっとうちの子注意してみてほしいんですよとか、うんうんうん、最近ちょっとうちの子の様子がおかしいんですよとか、そういうの先生にどう上手に伝えればいいですかね。
う
ん、
まあ、例えばもう少し注意してみてほしいとかですね、うん、じゃあ子供の様子がおかしいっていうのはやっぱ、まあ、具体的に何がどうおかしいのか、何をどう見てほしいのかっていうまず設定が必要だと思うんですよ、保護者の方のところでね、うん、じゃあ何を具体的に見てほしいのか、うん、どういうことを様子がおかしいとか気になってるのかっていうことを、やっぱまず親が判断しなきゃいけないし、で当然集団の中で20人30人って学校の先生見てるわけですよ、子供たちを。で親にとっては当たり前ですけど唯一無二の子供ですが、先生にとってはやっぱり集団のマネジメントの中の子供なんですよね。となると学校のシステム上、これいい悪いとか先生がサボってるサボってないじゃなくて、もう学校のシステム上やっぱりその集団マネジメントしている以上はですね、うん、できることできないこと絶対あるわけですね、学校の先生には、
ね、
うん、だからそこの見極めってすごく私は大事なと思ってるんで、うん、もうさっきも言ったように感情で反応せずにまずは疑問に思ったら、うん、もう素直に聞く くってことだと思うんですよ。あなたの指導力のせいでこうなったでしょうとかじゃなくて、素直に疑問に思ったことを相手に聞く、分かりませんって素直に相手に言う、先生に言う。だってそれって親って子供に求めてるはずなんですよ。素直に聞きなさいって、分からないことは分からないと言いなさいって。
なのに親がね、
自分をごまかすなとかですね、親って子供に言ってるはずなので、やっぱり、まず親から先生に疑問に思ったことはもう素直に感情を込めずに、先生こういうこと気になるんですけどどう思いますとか。
そうか、でもぶつかり合うとき、今北さんのおっしゃるようにほぼ感情ですね。
そうですね、
事実でぶつかり合わずに感情でぶつかり合いますね。
でやっぱり親にとっては子供が例えばちょっといじめられてるかもとか、何かこう子供がこうやって思ったときって、もうすごい心配でブワーッとこう一気にバロメーターが上がるわけですよ、ババババッと。だけでその時にその状態で電話しちゃうと、きっとあれなんで、3回ぐらい練習、そう、3回ぐらい練習して、
それから家族誰かと相談するとかね、
ほぐしてから伝えるみたいな、一瞬でいいと思うんで。
そうですね。私もまだまだ課題ですけど、本音で語ることイコール、感情をぶつけることだと思ってるところって、でも違うんですよね。本音でぶつける。ことって別に感情で、感情論じゃないんですよね。
そうなんですよ。
疑問に思ったことをちゃんと素直に相手に伝える。あれって思ったら、あれって伝えるっていうことがすごく大事で、その感情を乗っけないと伝えられないっていうのは、それはやっぱりちょっと違うと思う。それは本音で本当の意味で喋ってることではない。
これすごいわかります
ね。ですよね。
だから、やっぱり事実をまず把握する、まあ、情報というか、その自分の子供でも相談したいことの、ぼんやりじゃなくて、ね、相談したい具体的な事実をやって、感情では話さない、でもこれ大事だと思うな。
そうですね。だから、
でもやっぱりどうしてもちょっと合わなくて、おかしいよね、この先生っていうのも、まあ、確かに相性だけ
ある、けど
あるね。こういう時はどうして先生、まあ、ちょっとママ友のみんなでちょっとこう、抜き合ったりする感じ。
まあ、それも、まあいいとは思うんです。けど、本当にじゃあ解決を見ていこうと思った時に、我が子のためにじゃあ先生の愚痴を、じゃあみんなで例えばファミレスで集まってやっても何も解決しなくて、まあ、傷の慰め合いにしかならないので、まあ、それですっきりしてもうあと後腐れなく、じゃあ先生と良好な関係築きましょうっていう建設的なところに向かっていくんだったら全然いいんですけど、そうじゃなくて、ね、ドロドロドロドロしちゃうんだれば、もう第三者を立てるというのも一つですよね。例えば教頭先生に相談して、教頭先生に入ってもらうとか、
ね、そうかそうか、ね、
校長先生に入ってもらうとか、学年主任の先生入ってもらうとか、要は第三者を立てていくとか、例えば相談に行くときに、やっぱりお母さんだけで行かずにお父さんと一緒に行くとか、おじいちゃんおばあちゃん一緒に連れて行くとか、
客観的に
見てくれる人、ちょっと客観的に見てあなたはと、
確かに1対1だから、そうこうね、どんどんどんどんこうね、なって振り詰まっちゃうところ、
確かにね、まあでも体罰の問題とかいじめの問題とかいろんな問題があるから、そこはやっぱり事実をちゃんと把握して冷静にこう話し合える環境を作っていった方がいいと思いますね。そうね、本音って感情をぶつけることじゃないんですね。
です、私もまだまだすごく課題ですけど、でも、
なんかあんなに感情を出して怒ってくれたとかっていう
のあるねあるねそうじゃないんだよね、
そうじゃない、
そうじゃないぜひ皆さんも、感情をぶつけずに冷静に対応していただけたらと思います。さあ、明日ですね、
はい、
皆さん、
はい、
19日日曜日、福山育み研究会講演会教育フォーラムが行われますけども、今回が逆境を乗り越える力という、
はい、もういよいよ明日になりまして、はい、
まだ大丈夫ですか？
まだ大丈夫です。明日まあ、飛び込みでというか、当日直接お越しいただいても構いませんので、
あ、もう申し込まず、
申し込まずいいです。大丈夫でございますので、ぜひどんどん多くの方にですね、本当たくさん来てほしいな、
ね。パネリストもう一回紹介してください。
はい、サンフレッチェ広島の元選手でですね、今はサンフレッチェ広島の初代アンバサダーをされてらっしゃるの森崎浩二さん、はい、この間の打つだと告白されましたけども、はい、本当に乗り越えられてですね、本当に活躍をされました。でもう一人がですね、RCC ラジオにも誰だってますけど、はい、森本健太さん、
はい、
はい、もともとシンガーソングライターでしたけども、発声障害でですね、でもそこを乗り越えられて、今別の道で、活動されているということで、私お二人とも直接お会いしていろんな話をさせていただいたんですけど、 当に彼らの生き様というか、生きてきたもの、うん、そしてどう乗り越えてきたか、うん、心の所作っていうのを、本、う、当、ん、たくさんの人に聞いてほしいなと思います。
これだからあれですけど、もうね、例えば中学生、高校生の子供がいたら一緒に、
もう本当に必ず人生とって私プラスになると思っているので、ぜひ聞きに来てほしいですね、
は
い。
明日の午後2時からです、福山市にある広島県民文化センター、福山のホールで無料でございます。これじゃあもう申し込み約そのまま行っても OK でございます。はい、もうそのまま来てください。明日のお昼2時から来てください。お願いします。もう一つ、
はい、
木田先生を同じ教師の道に導いたのがお父様でいらっしゃいます。
はい、そうですね。
木田光雄さんの講演上映会があるということでございまして、
はい、
木田光雄さんは、公立中学校の体育教師。
はい、もともと福山市内の公立の中学校の体育教師をしてたんですけど、
私は一冊の本で出会ってですね。
あ、そうですね。ジャケットをしたんだ。
ジャケットをしたんだという本を読んで会いに行ったんですけども、はい、54歳の若さでお亡くなり
に。そうですね。あの病気で亡くなりまして、
それまで福山のその問題のあるというか、そういう生徒を、
はい、そうですね、まあ、家にはほんま帰ってこなかったですからね。
当時だって暴走族時代でしょ。
そうです、あれね、もう本当夜中中、はい、公立の教員だったんですけどね、本当に夜中中、本当にまあ子供たちを指導して、ね、少年少女を指導して回ってまして、
その木田光雄さんの講演上映会があるという、はい、これどういうことですか。
は
い、
あの彼、まあ、年間でですね、50本ぐらいいろんな各地で講演をさせていただいてたんですけど、そのかなりの数をしてたんですけど、彼が生前の講演をしてる映像はもう一本しか残ってなくてですね、その講演の映像を
ビデオで撮って
あった、あの、はい、でそれをあの使わせていただけるということで今回なったので、特別にちょっと上映会をですね、もう亡くなって10年目に入りましたんで、ちょうど10年なんですよ。で、東林館も今年20年なので、はい、まあそれを記念してという形で、でまた本当にたくさんの方々から、もう一回講演、お父さんの講演聞きたいわっていう声も本当にたくさん聞いてたんで、まあ、そういった声にお答えさせていただいた。
じゃあそのビデオも流しながら。
あ、そうです、あの時間あの少し短縮しながらですね、1時間ぐらいその講演の様子を皆さんに見ていただきたいなと思っているので、
行かなきゃ、
ぜひ、
こちらは2月の9日の日曜日です。福山学びの館ローズコム4階大会議室で、こちらも入場無料、午後2時開場。これも申し込みなど必要なく、
はい、申し込み
なく、ただ先着順なんで、
はい、
早めに皆さんお越しいただければと思います。
は
い、
これは、会場が2時で開演は2時半からになりますので、はい、
会場が2時で開演が2時半でございます、はい、2月の9日です。メモしておいてください、
はい、
2月の9日日曜日でございますんで、ちょっと楽しみです
ね。ぜひ多くの方に来てほしいですね。
はい、わかりました。通信制普通科福山市呉市に校舎があります。東林館高等学校理事長、木田光栄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。